はい、おはようございます。ひみです。今日は5月10日、日曜日ですね。はい、ハッピーマザーズデーということで、ね、世のね、お母様たちに、はい、愛を届ける日ですね。はい。あ、びっくり。何か、ちょっと今ね、注釈が、私のデバイスの方から来ました。何かなと思って読んでおりました。ごめんなさい。はい。うん。そうですね。今日は、全世界的にね、母の日ということで、はい。今日は、仕事に来る前にですね、運転をしていた時に、お花屋さんかな？はい。今日のね、花束を路上で、路面でね、売ってる場所ってあると思うんですけれども、そのお店を作っていたということでね、今日はもう本当にね、お花と愛がね、行き交う日になるのではないでしょうか。私は今日はね、看護のお仕事ということなんですけれども、今日はね、そう、やっぱりね、看護師、まあ、オーストラリアっていうのもあるのかなと思うんですが、うん、節目ってありますよね。例えばクリスマス、例えば母の日、例えば父の日。うん、そういった時はね、まあ、もちろんね、手術を止めるっていうことはしないんですけれども、うん、テーブルいっぱいにね、皆さん物を持ち寄って、はい、パーティーをします。うん、もちろんお酒が入るとかそんなことはありません。はい、だけど、皆さんがね、持ち寄ったものがテーブルに飾られというか、置かれ、はい、みんな、好きなように会話を楽しみながらランチをするっていうことがあります。私もね、今日は、うん、まあ、オーストラリアでニブルと言われるものですね。うん、スナックだったりとか、チーズだったりとかっていうものを持ってきました。はい、それでは今日はね、うん、思考の暴走が始まった時、ね、私が大切にしていることみたいなことでお話ししていきたいかなと思います。皆さん、例えばこう、思考がね、一人歩きしてしまって、もう止まらないっていう時ないでしょうか？うん、私もね、ありました。はい、特にね、麻酔の看護師っていうお仕事に、そう、3年間のね、看護のお仕事をして、そして、病棟の、なんだろう、流れみたいなのは分かってたんですね。だけれども、私が最後にね、研修最後に踏み込んだ場所っていうのが、オペ室でした。もう今までね、全く触れてこなかった看護という、世界観だったんですね。なので、もうその時ですね、もう思考が止まらないというような、もう暴走ですね、が始まっていたことがありました。そう、ナースキャップというかね、服を着替え、ナースキャップをつけてる間ですね、もう思考がぐるぐるぐるぐる、今日はどんな日になるんだろう、どうしようどうしようみたいな感じになってしまって、そう、地に全く足がついてないような時があったんですね。お散歩さんおはようございます。ありがとうございます。はい。うん。そう、そういった時にですね、私は、どんなことしてたかなみたいなことを考えたんですよね。で、それが、そのね、まあ、その時はね、私、ライトワーカーというか、スピリチュアルワーカーというお仕事とか、そういった思考というものを入れてなかったんですけれども、そういった経験、当時の私に、今の私だったら、どんな風に、声をかけてあげられるかなみたいな感じで、今日はね、お話を進めていきたいかなと思います。はい。うん。まず最初にね、思考というもの、その、なぜそれが始まったか、なぜその思考が始まったのかっていう、核の部分を知りましょうねっていうアドバイスを私にする、当時の私にすると思います。はい。で、まあ、もうね、これは状況が状況なのですぐ答えが出ます。はい。知らない世界というものですね。自分に自信がないからということです。自分のやっていることに自信を持てていないから不安になり、それが暴走を始めてしまう。うん。不安が不安を呼び込んでしまっているというような状態になっていたと思います。そう。なので、まず最初に、その核の部分ですね。そのネガティブなとか、あとは思考が暴走し始めた、うん、っていう部分の一番最初の部分を知ろうとします。はい。で、もってですね、すぐわかる場合はいいんですよ。だけれども、すぐわからない場合ってあると思います。なんか知らないけども、漠然とこれがやってきて、そしてこう流されるかのように思考が止まらないっていう場合あると思うんですね。そういう時は、うん、何だろうって思った時に、あ、もしかすると私のインナーチャイルドかなとか、うん、私のシャドウの部分かなと思いですね。私のちょっとね、経験というものを振り返っていくと思います。はい。 もしかすると、そういった新しいことを何か始めたときに、失敗したということを、失敗のまま終わらせてしまった過去があるのかなという形で、私の人生というものをちょっと振り返っていくと思います。はい。で、そこで、例えば周りに笑われたとか、周りにダメ出しされた、もしくは自分で自分をダメ出ししてしまったっていう過去があったとしたら、そこに行き着いたとしたら、私はそれを見つめ、はい、その時私どうしたかったのかな、どうしたいと願っていたんだろうというような当時の私の気持ちを救ってあげます。はい、でもってまだわからないっていう時あると思うんですね。過去を振り返ってみたけれども、もしかしたらパンドラの箱のように絶対開けないと思って蓋をしてしまっているのかもしれません。でももしかすると本当にそんなものがなんかあるように思えないんだけどなっていう形になった場合、ね、私の世界観で言うと、これはもしかすると過去世とかね、今世ではなく過去の前世のね、体験がそれをもたらしているのかもしれない。こうなってくるとね、私前世まで遡れないでしってなってくると思いますよね。なのでここでは例えばね、その過去世を見れる方だったりとか、そういったねワークができる方に声をかけるもいいと思います。でもね、今日はね、当時の私に私がどうアドバイスしてあげるかっていうことなので、過去世ワークがその当時の私にできないと捉えたときは、それはもうね、過去の一部だという形で捉えちゃってくださいっていうことをお伝えするかなと思います。過去の一部で、今あなたが持ってこなければいけないループではないですっていうことを、ループではないよっていうことを伝えて、そう、本の1ページだからね、今のあなたの、そう、物語としてはね、つながりがあるかもしれないけれども、チャプターはチャプターだからっていう感じで、そう、区切られているものだよっていう感じで、そう、パタンって閉じちゃって大丈夫だよっていうことを私は当時の私に伝えてあげるかなと思います。そう、このね、得も知れない不安だったりとか、思考っていうのが、そういった過去の自分から来ているもの、カルマとか言われるかもしれませんね。そういった場合はですね、もう、そうだ、過去の1ページというか、私を構成する大切な部分ではあるけれども、なので否定はしないですよ。否定はしないけれども、これは私の現世の今の私ではないという形で、チャプターの一つがムクムクっと顔を出してきただけなんだなっていう感じで、その本のチャプターの部分をパタンと閉じてしまいます。はい。そうすることで、ふと落ち着きを取り戻すかなといったような感じがします。そして、やはりですね、今ここに集中しようっていうことをお伝えするかなと思います。思考がね、一人歩きしているとき、呼吸を忘れてしまうと思います。呼吸というものに意識を置いていないと思います。呼吸忘れたら死んじゃうのでね、この呼吸を忘れるっていうのは、呼吸がとても浅くなってると思います。なので、この呼吸というものを深く、意識してするかなと思います。はい。体に空気が入ってきたな。すごくいい空気だな。自然の中にね、身を置いているのであれば、もしね、自然の中に身を置いていない場合、自然を想像しながらでもいいと思います。森林の中でね、朝のすごい新鮮な空気、気持ちいいなっていう空気を入れる想像をしてみてください。そう。そして、私に必要のないもの、体から出ていってるなぁというような形で、そう、呼吸を3回してみてください。先ほどまであった思考の状態と、その呼吸の後の思考をちょっと比べてみてください。落ち着いてるって思った場合は、よし、これだっていう感じで、私はこっちを選びますっていう感じにしてください。はい。そして、ジュンさんおはようございます。そう、思考の暴走が始まってしまったとき、私がどうしてるかな、当時というかね、昔の私はよく体験していたものだったので、はい、今の私だったらどんな風に声をかけてあげれるかな、みたいな、はい、シミュレーションみたいなことをしながら、今、ライブ配信をしております。おはようございます。はい、そう。でもってですね、 あとは、もう、例えばエネルギーワークとかね、こう、瞑想とかが習慣化されてる方であれば、はい、あなたが楽な方法で、その思考というものを、もう手のひらに集めてですね、はい、ネガティブもポジティブも何でもいいと思います。走っている思考を全部ね、こう、手の上にポンと置いてしまってですね、それを天に返してあげるっていうこと、自分の手から離れていくというようなイメージングをされてもいいと思います。はい、これとっても有効的なので、もしね、そういったワークの方が好きですという方がいらっしゃれば、そういったこともされてみてもいいのかなと思います。はい、あとはね、もうね、もし本当過去から持ってきてるものでもう私にはどうしようもできないなって思ってしまう場合であれば、もうポンと投げてしまうことも、はい、思考を手放すっていうことですね。うん、ポンと投げる、どうやって投げるんですかって思われるかもしれませんが、私はね、思考を手放してしまうんです。ああ、もう疲れた、もうやめよう、みたいな感じで、うん、自分を止めるんです。そう、そこまで私、この状況に自分をどっぷり入れなくてもいいんじゃないかっていう感じで、ちょっとね、外から自分を眺めてみるんですね。うん、なんかこう、私が私をこう、かき立ててるような状態だと思うんですね。うん。冷静にこう外から第三者の目から視点で見てみると、この状況って、なので、いやいやいや、私そこまで自分を追い詰めなくてもいいかっていう風にから考えてですね、手放してしまいます。パッとね、うん、投げてしまう。うん、いいやって、思考を停止させて、もういいや、今ここをにしちゃおうっていう感じで、私はね、私の本来あるエネルギーっていうものをものすごくね、こう、例えばね、過去世において、賢者であったりとか、賢者だったりとか、僧侶だったりすると、自分を律することっていうことをすごくね、やっぱりされていくと思うんですね。そう、自分をね、こう、きちんとしなきゃダメとかっていうふうに考える方、そしてそれがお母さんやお父さん、もしくは先生たちから、植え付けられたものでない場合っていうものであれば、もしかすると過去においてですね、そう、自分というものを、こう、鍛錬してですね、うん、格闘家だったかもしれないですし、鍛錬すること、心を鍛えること、体を鍛えることっていうものに意識を置いてたかもしれないんですね。うん、でも私の過去世って実はそういった経験があまりないです。なので、その切り替えは私は上手い方なんですね。うん、で、すごく対照的なのが私の主人です。はい、もう まさに僧侶だったりとかね、すごくね、体を神道を滅却すれば、火もまた、涼しだったっけ、そんな感じのね、過去をされていた、されていた方だと思ってます。そう、なので、私を見て、彼は異物を見るような感じだと思うんですね。うん。ある程度ね、追い詰めてしまったら、もういいやって、ふっと抜けてしまうんです。ふっとね、体の力っていうか、肩に置いてしまった荷を外すんですね。それは、簡単そうに外すんです。それうん、どんな風に発想していくかっていうと、ただ笑ってたりします。そう。ニコニコし始めたりとか、あ、もういいやってなって、楽しいことに意識を向けようって意識の切り替えをしてしまうんですね。そう。なので、それをちょっと真似してみるっていうこと。そう。思考がね、暴走しているとき、楽しいことなんて意識向けられないと思います。で、自分の中できちんとしなきゃって思われてるかもしれないですよね。それを、うん、ある程度きちんと向き合ってみて、それでもできないなって思ったら、もう、あ、いいやっていうふうに手放しちゃうんですね。そう。うん、これはもしかすると周りの方でうまく見せてくれてる方がいるかもしれません。なので、あ、この人感情の切り離しうまいよなって思ってる方をちょっとね、コピペしてみてください。一気にできるかって言ったらそうではないと思います。ましてや過去世においてね、そういうことをされそういったね、鍛錬こそ素晴らしいっていうことをされていた場合は、それを切り離すってかなり難しいとは思うんですが、うん、ぜひね、それを 意図も簡単にされてしまう方っていると思うので、その意図も簡単にされてる方を参考にし、ちょっとだけ真似してみるっていうことをしてみてください。そうすることで、少しね、心っていうものに、あ、こういったやり方もあるのかというようなね、新たな風が吹いてくると思います。はい、ということで今日はね、うん。そう、この、どちらも私です。感情が暴走していた、当時の私も、今こうやって、切り替えがうまいんですよ、私って言った私も、どちらも私なんですね。何が変わったかっていうと、住む、見た世界、見る世界が違っているからなんですね。そう、スピリチュアルの世界という私の中でのパズルのピース、大きなピースですね、がカチッとはまったがために見えてきた世界です。そう。なので、私には無理っていう感情はぜひ抱かないでください。どちらも私に起こっていたことです。私も感情の波に襲われ、ズンズンズンズンハマっていってしまって、ネガティブの思考が止まらず、そのネガティブなことがネガティブを引き寄せてしまっているっていうことを経験したことあります。何度もあります。だけれども、その今は内観というものだったり、スピリチュアルの世界観っていうものを受けてですね、自分の肩に乗っけていたものを外して、魂っていうものの輝きっていうか、本来持ってるものに近づき始めてるんですね。そう、それ近づき始めた時に一体何が起こっているかっていうと、その、やり方ですよね。どうやったら私は心が楽であるんだろうっていうことにフォーカスした時に、うん、あ、これ違うかって言ってポンって投げてしまう思考を、うん、丸投げしてしまう。そう、私はガイドと共に、エネルギーワークをしているので、あ、ガイドさんよろしくねっていう感じで、もし、ね、その方がハイアーセルフとすごくつながりがあるのであれば、私本来のものではないですよねと言って、自己のハイアーセルフの輝きを取り戻すみたいな感じ。うん、そんな感じで、はい、そう、ね、いや、ユミさんだからって思っている方がいたとしたら、今日はね、本当に私の経験をもとにです。そして、当時の私に、今の私だったらどんな風にアドバイスできるかなっていうような形でお伝えしているので、はい、ね、何が違うかっていうと、自分にとっての、はい、魂の輝きを取り戻す術っていうものを、ちょっとだけ気がついているから、そこに歩みを進めているから、今こういったね、楽な考え方に行き着くことができたっていう感じで、今日はね、お話を締めさせていただきたいと思います。はい。どなたかのね、ちょっとしたね、心の中のふとした余白につながればいいなと思い、はい。今日はね、このライブ立ち上げさせていただきました。それではね、皆さんの一日がですね、今日の母の日という日がですね、素敵な、うん、世界中にね、愛の溢れる日になると思います。はい、そのね、波動というものを、ね、ふわふわっとした波動があると思うので、その明るくてね、軽い波動っていうものを胸にこうね、感じながら今日一日というものをぜひお過ごしくださいませ。はい、それでは皆さん、お散歩さんいつも本当にありがとうございます。はい、じゅんさんもありがとうございます。そして後ろで聞いてくださった方、本当にいつもありがとうございます。それでは皆さんの一日がですね、本当に素敵なものでありますように、オーストラリアから愛を込めて弓がお届けさせていただきました。それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。